ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバトアラハトサンマ
ブッダンサラナンガッチャミ。
ブッダンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
パーナーティパーダーウェーラマニーシッカーパダンサマーディアミ
ー。パーナーティパーダーウェーラマニーシッカーパダンサマーディアミ
ー。アディナーダーナーウェーラマニーシッカーパダンサマーディアミ
ー。アリナダナベラマニシッカーパダンサマーディアミ
ー。カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ
ー。カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ
ー。ムサワンダベラマニシッカーパダンサマーディアミ
ー。ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ
ー。スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカーパダンサマーディアミ
ー。スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカーパダンサマーディアミー。
sadhu, sadhu,
sadhu.
Maka hanya haramita singyo. 냐하나미타슈속세츠와츠갸테갸테하나갸테소갸테본지소와가この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを今のね一方案の活動ってはっきり言って分かりにくいと思います。分かりにくいっていうのは、皆さんの頭の中にいろんなカテゴリーがあって、でそのカテゴリーの中に入れて終わりっていうね、普通そうじゃないですか。どんなカテゴリーあります？テラワダがあって、大乗仏教があって、で大乗仏教の中に禅宗があって、浄土系仏教があって、真言宗があって、天台宗があって、で、その中に、ああこれはこっちね、ああこれはこっちねってね、やって、それでまあ頭の中すっきりする。じゃあ一本案ってどこに入れるのってね、言った時に非常に何て言うかな、ちょっとアンカンフォトブルな感じするはずなんです。だって入れられないから。でそういうのって頭の中整理したい人たちにとってものすごく不快だと思います。だけどそういう整理にがどうなのかって話でね。で、まあ私自身は何か見ゆくけども、もともと曹洞宗で18年いた人間 でその後テラバダ行って、でその後ちょっといろんな理由があって、まあそれも、どちらでもないっていうスタンスを取って、でそれは気まぐれでやってるわけじゃなくて、何もかも承知の上でやってる。でそれぞれ曹洞宗も天台宗テラバダももう本当にもうど真ん中のところでちゃんと学びました。シカンタザのど真ん中ですね、テラバダのど真ん中、ね、でその上で、 いろいろあって、今こういうスタンスを取ってるわけね。だから何も知らないでやってるわけじゃないんですよ。そんなこと当たり前じゃないですかね。でなんだけども、まあ例えばこの間の日曜日の法話に対して、まあ、こういうコメントをいただいてるのね。だから別に私このコメントを批判したいとかそういう話じゃなくて、まあ、分かるんですよ、このコメントがどうやってくるかね。先週の法話のコメント欄を読んでみてくださいね。ワンダラメソッドは上座部のように名式分離地があって何々があってとだんだんと段階を踏んで最後に涅槃を得るというスタンスでしょうか。それとも大乗仏教の禅宗のように何もないものに積み重ねることはできないというスタンスでしょうかっていうね。はい、ありがとうございます。なんていうかな、まあこの人が言いたいのは、上座部のようにこうやってだんだんとね、はしごを上がっていくのか。で、禅宗なんかだろう、禅宗ははしごっていうのはもうそもそもないから、もう一気に行くっていうね、話で。で、どっちなんですかってね。だからこれがもう典型的に、テラバダっていうカテゴリーがあります。大乗仏教っていうカテゴリーがあります。で、そのどちらかに一方案を入れたいわけなんですよね。いや、すいません、どちらでもないですって言うと非常にこの人なんていうかな、気持ち悪いと思います。この人の頭の中が整理されているのに、その整理ができなくなっちゃうから。だからまあね、部屋の整理っていうのは、まあ皆さん、まあ、台所の整理ね、どうやって整理するかといったら、まあ、とにかく置き場所を決めるっていうのが一つのやり方じゃないですかね。どうせ料理しているうちにもうぐちゃぐちゃになるんだけども、でもそれが終わったら、はい、調味料はここですってね、生鮮食品はここですってね、取っておかれるものはここですっていうふうに決めてるから、さっさっさっさって元に戻して、それで台所がまあ現状回復するわけですよ。ね、まあ、部屋の中の片付けってみんなそうなってますよね。で、それで、まあ、それはもうもちろんもう台所ってものの話だけども、だけども、宗教なんかにおいても全く同じように、皆さんの頭の中にはテラバダがあります、大乗仏教があります、ね、ヒンズー教があります、キリスト教がありますね、カトリック・プロテスタントがありますね、イスラムがあります。で、そしたら例えば宗教者に会う、あるいは宗教施設に会う、出会う。で、その時は、じゃあこの人は何なのって言ったら、ああ、はいはいはい、日本の外州のお坊さんで、外州のお寺ね、とかね、ああ、テラバダの、タイの方の伝統に従ってのね、とかね、なって、まあ、それで頭の中がきれいに、整理される。と思います。でもそうなんだけども、そういう人に問いたいのは、テラバダがもし正しいとしたら、これは必然的に大乗仏教間違ってるってことになっちゃうんですよ。で、大乗仏教が正しいとなったら、テラバダが間違ってるってことになっちゃうんですよ。で、それをで、お互いになんかお前が間違ってるっていうのを やばいから、まあ一応住み分けましょうねっていうので、はい、私たちは寺和田です、はい、私は大乗仏教ですっていうふうにして、お互い違う考え方だよね、まあでもまあそれを認めた上で、寺和田は寺和田の ある場所で平和に暮らしていく、マハヤナはマハヤナで平和に暮らしていく、で、それ以上のツッコミはお互いにやめようよねっていうような、なんか休戦協定みたいなものがあってわけですね。なんだけど、世界の宗教の中にはもうそれじゃ済まない人たちがいて、まあイスラムのね、人たちなんかだと、イスラム以外はもう異教徒ですからね、存在してはいけない人たちですからね。だからまあと言いながらも、まあ普通のイスラム教徒の人たちはまあ普通平和に暮らしてるけども、まあ、中にはラディカルな人たちがいて、 イスラム教以外の宗教が存在すること自体がもう絶対許せないことだってねなって、まあ、そういうあの活動をしてしまう、ね人もいるけども、まあ、仏教の中では一応あのまあ住み分けるっていうねなってる。でそうした時に、一方案を理解するのって非常に難しいと思います。山下さんってもともと曹洞宗のそれも佐々木行動老師の直系の士官多座の人だったんじゃないの。それでなんかミャンマー行ってパオ、ね、セアドっていうミャンマーで今ナンバーワンの瞑想の先生について瞑想全部終わった人なんじゃないのってね、うん、だったらこれ両立不可能なんですよなわけね。なんだけども私があえてそれをやってるには理由があるに決まってるじゃないですかね。気まぐれでやってるわけじゃないですよ。そんなものは気まぐれでそんなものやってるわけないじゃないですかね。でだからじゃあ上座部っていうのはテラバダですよ。テラバダがなんでこういうふうにはしごを登っていくようになっているのか、で大乗仏教の禅宗ははしごは一切ないのか、それにはやっぱり理由があるわけなんですよ。理由があって、でその理由っていうか、それのそれをも、まあ、生んでいるその世界観そのものですね。世界観そのもの、テラバダの世界観そのもの、そして禅宗の世界観そのもの、そこまでなんか踏み込んで降りていかない限りこの問題解決しないね。だからまあそこを適当に、はい、私はテラバです、私は大丈夫、大乗の禅なんでもうそんな階段とか認めません、私はテラバだから階段認めてこうやって登っていきますっていうね、まあお互い違うけどまあお互いに仲良くやろうよねっていうのではなくて、もっとそこからもう一歩進めてい、くと、この階段も階段が生まれてきた何か、そして階段なんていうの存在しないんだっていうこと、ね、そういうこと自体が、をもっと根本的なところから理解できる、まあ、そういうことをね一本ではやっているわけなんですよ。まあ私もその典型的な曹洞宗とテラバダと、ね、両方やった上での話で、だから単にカテゴリーを勝手に作って、でカテゴリーにもう全部当てはめて、はい頭の中すっきりするっていうような、これはごめんなさい、ちょっと知的怠慢じゃないかなと私は思います。本当にもう一歩踏み込まないと、なんかこんなところで適当に住み分けしたっていう意味ないわけで、そこをね、ちゃんとできたらいいかなと思います。ですから、このコメント欄に人にお答えしたいのは、あなたがね、まあ、そちら様が持っているカテゴリーのをカテゴリーを成り立たせているものそのものですね、そこに降りていってください。降りていってください。いいですか。でそこで、一方案が今やっていることを判断して理解してほしい、ね、でそういうことはね、私15年ぐらいですね、ずっと話してきてますので、そのためのヒントは15年の間ずっと話してきた私のポッドキャストとか本とかに山ほどありますからね、それを理解していただけたらなと思いますね。すいません、スタンスの問題ではないんですよ。スタンスっていうのは はい、じゃあ私はこっちのカテゴリー取ります、はい、こっちのカテゴリー取りますっていうね。だってスタンス取ってそれでどうにかなるんですか？ならないじゃないですか。要するにテラバタと大乗仏教との間の根本矛盾どうするんですか？根本矛盾のままでいいんですかって話になって、私嫌ですよそんなものは。嫌ですよそんなのね。だからこの大乗仏教とテラバタが根本的にぶつかっちゃうよね。だったらぶつからせましょうよ。ぶつからせた上で何がそこから見るか見えるかっていうことを見ましょうよ。で今それやるしかないと思うよ。なぜかというと、ね、日本の大乗仏教というのは大乗仏教だけでずっと生きてきて、で清浄仏教というのは仮想の敵ですよね。で仮想の敵で仮想の徹底的にバカにしてきたわけですよね。だけど清浄仏教となんて会ったこともなかったわけですよ以前はね。だから今はもう東京のど真ん中で活躍して活動してるんですよ。ね、それまで。だから日本の大乗仏教徒の人は、ね、声聞縁覚とか言ってなんかバカにしちゃって、ね、だけど実際には声聞縁覚に会ってないわけよ実際には、ね、もう頭の中で想像してただけなんですよ。でだから声聞縁覚もいないから反論が来なかったわけね。ね、散々バカにしたんだけど。それで、で、今、東京のど真ん中に、ね、本部がありますからね、本部っていうかね、で、私はもう、ようやくコラム終わったんで、終わってもいないけど、まあ、今、ようやく、人が、ね、今度、ディアパークの私の大親友のプラシャントがね、もう今、日本に来てて、来週かな、来週ぐらい。一般来てご飯一緒に食べるつもりですけども、まあそんな風にしても人がスタまたコロナの後のそれが始まってますけどもね。だからもう本当にまた以前のコロナ前のように私らが非常に簡単にタイとかミャンマーとか行けるようにまあようやくなってきてね。でその時にもう今存在していなかった声聞縁覚の悪口を言ってるなんてことが通用するわけがないし、ね、でそしたらもう声聞縁覚の人たちが、まあ、実際実在するわけで、で実在して中には本当に、ね、素晴らしい日本語喋れる人もいて、で学べて、で、まあ、今本当にたくさんの日本人が学んでいてってなった時に、じゃあこのテラバータと大乗仏教の根本的な矛盾をどうするのって話になるわけ。ね、でその時にどちらかだけが正しいなんてわけがないじゃないですか。ね、テラバータが正しく大乗仏教が全部間違ってましたとかね、大乗仏教だけが正しくテラバータが全部間違ってましたなんてはずがないじゃないですか。ね、まあそれぞれ立派なお坊さんたちいるし。ね、長い伝統もあるし、ね、でその上でじゃあこれ どういうことなのの上で、それを見ていった方がはるかにプロダクティブだと思います。で私自身がなんていうかな、シカンタ、私はもうずっと言ってたようにシカンタタ原理主義者だったんだけども、でシカンタタ原理主義者からするとマインドフルネスっていうのは全く理解できないし、あるいは否定すべきものになっちゃうわけですよ。なんだけどもやっぱりどうしても気になって、でそしてマインドフルネスを教えてくださる人に出会った時にやっぱり私はその人のことを否定することはできなかった。まあティクナッタハンシとかね、そういう人ですね。まあ、圧倒的な存在感と圧倒的な深さとがあって、だからだけど私が持っているシカンタザ原理主義からは否定せざるを得ないんだけども、やっぱり否定できなくて、だったらどうなるのこれはってね、なるじゃないですか。それは悩みますよね。だったらで私が取った戦略は、まあじゃあとにかく学ぼうよっていうんで、まあ一応ミャンマーの中へ飛び込んでいって学んで、 ね、だって相手の言い分聞かなきゃかりどうにもならないじゃないですか、ね、自分のことだけを強調するんではなくて、まあまあとにかくじゃあ私はまあ一応士官ただ原理主義は置いとくから置いといた上でじゃああのテラバダのねそれを教えてくださいって言って行ってでまあもちろんね座禅は私は本気でやってたからまあ一応だったんでまあテラバダのその瞑想もすぐにうまくいったんですけどもでその果てに見えてきたのが、どうも大乗仏教の革新的な部分であった、ね、だから私にとってこの2つっていうのは単なる矛盾するものでは全然なくてまあなんとかな、テラバダのそういう階段を登っていくまさに階段の私も階段登りました 1,2,1,2,3,4,5 で登って3年ぐらいかけて登ってで3年ぐらいかけて登った果てに見えてきたのが大乗仏教の核心部分だったっていうねっていう話でで今は階段ももちろん使うしだけども階段もまあ本来一切関係ないよねっていうところもまあ今やってますね。だからワンダーメソッドっていうのは何ていうかな一応階段を設けていますね。なんだけどもその階段、設けていることの意味は実は階段がないっていうものによっている。まあそういうことなんですよ。でマインドフネスっていうものそのものですね。でマインドフネスとは一体何なのかっていうことも実は大乗仏教の原理を持ってこない限りわからないっていうことなんですよ。ね。まあ今日はねちょっとこれはもう15年間ずっと話してきたことなんでまあそれはそれであらゆる角度から検討してきましたんでそこを見てほしいなと思いますけども、ね、はいコメントしてくださった方これぐらいでいいでしょうかね。まあ多分ごめんなさいどちらなんですかっていうのには答えれないと思いますけども。どちらでもありどちらでもないっていうねまたそうやって膨らますあれするんですかって言うかもしれないけどまあ一応そこまでにしておきますね。まあとにかく15年間たっぷりと話してるし本も出してるしねまあただね私が今まだ出した本はちょっとねまだ足りない部分がいっぱいあるんでちょっとまだ書かなきゃいけないんですけども。ちょっとね、今はちょっと別のプロジェクトが進んでいるんで書く余裕はちょっとないんですけどもまあ今のプロジェクトが終わったら本格的にねもっと書いていきたいなと思いますね。はい、よろしいでしょうかね。はい、それでね今日のテーマがねこのところね座禅する前に、どうしても体がちゃんとしなきゃいけない。で、じゃあ体っていうことでどういうふうにそれに取り組んだらいいのっていうことで、でまあ先週は佐々木小太郎氏とあと今の整体の人ですね、とがまあ実は一致してきてる。つまり人間にとっての姿勢っていうのはそれ座禅にとって姿勢ってのもめちゃくちゃ大事なんだけどもそれは別に座禅してる人間だけもにとってだけじゃなくてあらゆる人間にとって姿勢が大事で、その姿勢が崩れちゃうと あらゆる、体の不調が出てきて、でその不調が出てきた人がみんな整体院に行くから、整体院では整体師の人たちが、そこをなんとか、ねまあ、猫背のおじいちゃんおばあちゃんがその猫背のためにいろんな症状が出ちゃっている首とか肩とか背中にね。でそれをどう治療していったらいいのかっていうことで姿勢の大切さと、ではその猫背の人が、背中をまっすぐするために一体何が必要なのっていう、ことで、まあ、あらゆる工夫をしているわけですね。だからその工夫の中にも座禅とか一切関係なくて、だけど人間の体として姿勢がまっすぐするっていうことを追求していったら、それが実は座禅の方で、まあ、沢木小太郎氏みたいな人が、姿勢について言われてきたことと全く一致してしまうのね。もうそれはまあ人間の体を扱っている以上同じになるのは当たり前ですよね。でそしたらなんていうかな、そのどちらも両方とも利用したらいいんじゃないかっていうのが私らのスタンスです。ね、で今日はねもう一歩進めて、ミャンマーの時にね、まあ、私らも散々苦労したんだけども、でその時に利用していた本がちょっと見つかって、でそれチェックするともう本当に、必要だったものっていうか、まあ、ミャンマーの時に、まあ、実際に利用してて大いに役に立って、でもちょっとしばらく忘れてたものですね、それを思い出して、あ、これこそがまさに今必要じゃないかっていうね、まあ、ゲームチェンジャーっていうね、なるんじゃないかってね。だから、まあ、今の一般の人の問題は、まあ、大体私の言ってることは、まあ、頭では理解できる、だけども肝心の瞑想がなかなかピンとこない。で特に、まあ、一方の場合はまずは、体がビリビリしないので、ね、ビリビリしないと、進めないの でそのビリビリが全くないとかね、あるいは弱すぎるとか、そこら辺でつまずいてるというか、まあ、そこら辺でちょっと前進めないでいる人たちがやっぱり、まあ、大勢いるのはもちろん分かってますね、私もね。でそこら辺を全部ね、でそこがいかないとなかなか分かりにくいかなと思いますね。なんで、そこを全部状況を変えるもの、ゲームチェンジャーですね、をが、まあ、多分この今これ今日2つの運動を紹介しますけれども、それがなってくれるんじゃないかなと思います。2つとも非常に長い歴史があって、でありかつめちゃくちゃシンプルですからね、なんかね、ヨガなんかでも、もう一部の人しかできないようなアーサナっていっぱいありますけども、そんと全く違って誰でもができる。でそれをもう、普段ね、それをエクササイズでやってもらいたいんですけども、それも座禅の時にね、入れたい、最初と最後にですね。でそうすると本当に役に立つんじゃないかなと思いますね。だからなかなか瞑想なんかいまいち結果がピンとこないっていう、いうところで悩んでいる、ね、まあ、そういう人をガラッと変える、ね、 だからまあね、この間のサッカーのスペイン戦でね、スペインか、ね、前半もどう考えて負けるでしょうってね、のが後半になってね、頭から三笘選手と堂安さんか、堂安選手、堂安さんってね、を入れて、でそしたらもう一気にガラリと状況変わる、ね、もうなんていうかな、全く2人入れただけでなんか全てが変わる。でそれと同じ働きを、今日紹介する2つのエクササイズにしてが してもらったらめちゃくちゃいいなと思います。でちょっとね、昨日の土曜日のでやったら、土曜のオンラインの、ね、参加者から非常にいい反応も来てますので、私は多分いけるんじゃないかなって気がしてるんですよ。もう本当にここで一体どうしたらいいのっていうところで、まあ、あらゆるいろんな努力してきたんだけども、ちょっとこれはどうしてもこの核心部分に届いていかないっていうね。だけどこれこの2つだったらば本当に人間の核心部分に、届いていって、単なる筋肉とか骨とかっていうレベルではなくて、もっともっと深いところでね、なんで、大いに役に立ってくれるんではないかなと思います。あれ、すいません、これ前置きだったの、前置きが長すぎた。ちょっと待って、ね、ちょっと待って。
はい、行きましょう。
今日はね、もうやり方としては、不完座禅儀っていうね、道元禅師の、まあ、座禅のがあって、でいや今日はこれをやるのが目的ではなくて、でこの中に座禅の具体的なやり方ですねが書いてあって、でそれで書いてあることと書いていないことをきちんと見ておきたいんですよ。っていうのは、まあ、例えばこれ曹洞宗の人でもいろんな座禅の入門書とかあって、でそこで、言ってることが不完座禅儀に書いてあって書いてあることだったり書いていないことだったりね、いろいろして、だから書いていないことを教えてるっていう批判をしてるんじゃなくて、なんていうかな、それはもう自由にやっていい、自由にやっていいっていうか、道元禅はね、もうこの、座禅の姿勢については非常に詳しく言ってる、言われてるんだけども、その後のことはねさらっとしか書かれていないのね。で、今曹洞宗だろうが何だろうが座禅を、しようとしている人たちが知りたいのはもうそこまでは分かってるわけ。座禅の手をどうしたらいいかとかね、そんなこと分かってるわけなんですよ。でその上でじゃあ体をどういうふうにしたら座禅に入りやすい体になるのっていうところであらゆる工夫をしている で、まあ、その工夫をしているあのトップランナーが我が藤田石夫さんだと思いますけどもね。あのっていうか卒地の場合はもうそこしかできないんですよ。でもう座禅に入っちゃったらもうあとは芝多山になっちゃうから。でまあ普通の寺場なんかだとね、座禅に入って、はいじゃあ四大分別館七水花風で見ていこうかとかね、まあまあそこでいろんなのが始まっちゃうんですけども、卒地の場合それができないから、あのもう始まるところで一気に勝負をかけるしかないっていうね、いうことで、もうあらゆる工夫をそこでしているはずなんですよ。ね、で、じゃあちょっと見ていきましょうかね。はい、俯瞰座禅記ですね。たずぬるにそれどうもとえんずいかてか首相をからん修正自在難俗風をついやさん言わんや全体はるかに陣内をいず誰か欲しきの手段を信前おおよそ当時を離れず兄修行の客とを用いるものならんやしかれども合理も触れば天地はるかに隔たり異順わずかに起これば訓練として信を失す、ね、はい、ね、まあ今日はこれここがポイントじゃないんだけども、あのなんていうかな、いやこれがね、さっきのコメントの人が言っていた、その階段を設けないのね。だからもう階段設けるってことは、今これ修正って書いてあるわけね、修行と悟り。だからまあ 修行と悟りを分けない、っていうのがまあ外種のまあ一大スタンスなわけなんですよ。だけどこれは毎回言うけども、世間の見方からすると全くの正、まあ、反対ですね。世間っていうのはもちろん修行と悟りを分ける、だから別にそれは何も仏教とか何とかではなくてね、あらゆる分野において、ね、まあ今英語を話せないから英会学校に通うっていう修行をすることで数年後に英語を話せるようになる、ね、みんなそうですね。料理にしようが運転、ね、ドライビングスクールにしようがね、だから、衆と小を2つに分けないっていうことは、まあ、世間のその常識と真反対なことを言っているわけですね。で、真反対なことを言っている以上は、その根拠を示さなきゃいけないじゃないですか。なんで修行と悟りを分けないんですか。世間のすべての分野において分けてるでしょ、ね、英語をしゃべれない人が一生懸命英会学校に行ってついに英語をしゃべれるようになる、運転ができない人がドライビングスクール行ってついに運転免許を得て運転ができるようになる、すべての分野でそうなってますね。だからでそうすると外地の人はよくね、そういうふうに段階を設けるのがいけないんだ。で、まあ、それを修禅って言って、修っていうのは練習の修ですね、練習をするように座禅をするのがダメなんだって言い方をまあよくする。だけどもその理由はっきり言わないんですよ、あの人たちはね。だから修禅はダメだよねっていう言いっぱなしなんですよね。だからまあそういう階段を登っていくような瞑想はダメなんだよねって、まあ、まあダメだっていう以上はそのダメな理由をはっきり言わないとってね。なんだけどもまああんまりはっきり言わない。
っていうか、はっきり、まあ、はっきり言うとはっきり言えないんですけども、だから要するにこれは人間っていうのはもう本来悟っているから、つまりさっき言った州と州を分ける世間だと、英語が喋れないから英会話学校を行くことによって英語を喋れるようになる、運転ができないからドライビングスクールを通うことによって、運転ができるようになるのが世間の常識です。で、そしたらそれを当てはめれば、今は悟ってないから修行することによって、悟るようになるっていうのが、まあ世間の常識に従えばそうなりますよね。だけども違うっていうわけですよ。それはなぜかって言ったらば、もともと悟っているから。で、それが道元円通の意味です。だから、もともと悟っているから、だから悟って、今私は悟っていないです、修行することによって悟りますっていうのではないっていう、そういう論理なんですよ、ね、ですぐもう矛盾というか、ごめんなさい、もともと悟っているってどうやってそれを知るんですかとかね、なるじゃないですか。で、そうすると、いや、それは曹洞宗の教えだからってなるわけね。いや、曹洞宗の教えとしてはもともと皆さん悟っているってことになってるからっていうね、いう話に、話をすり替えるわけでもないんだけど、そうなるわけ。だから曹洞宗の教義として人間というのはもともと悟っている、だから悟ってない人間が修行することによってやがて悟るっていうような、ことではないんだよっていう、そういう論理なんです。もう散々創造主の寺行ったら、まあ、それしか聞かないわけなんですよ、ね、で、問題は人間はもともと悟ってるって、いや、どうやって分かるんですかって話になるじゃないですかね。いや、それはもう答えられないんですよ。答えられないというか、いや、それはもう曹洞宗の教えだからってなっちゃって、わかりますかね。いや、またこれだけのことなんですよ、この今この問題は、ね、だけども道元禅師はここでとんでもないこと言っていて、尋ねるにそれ道元円通って言ってるわけね。尋ねたところが、探求したところが、そしたら人間というのはもとも悟ってるよねってことを発見したよね。だからもともと悟ってるよねってことを発見したから、もとも悟っているから、だから修行と書を分けることは意味ないでしょう。で、今からなんかいろいろ工夫して、ね、ダメな人間を良くするとか、そういうことではないでしょうとか、あるいはあなたの心が汚れているから、それを掃除したり洗濯することによってきれいにするっていうことではないでしょう、ね、で、それから、今この場所が全然ダメだから、ここからここを移動してもっといい場所に行くってことではないでしょうっていうね、ことを今ダダダダって続けているんですよ、ね、論理は非常に単純なんですよ。だから問題は、じゃあもともとあなたは悟っているよねっていうことを発見したから、そういうことを発見したから、だから修行と書悟りを分けることとか、なんかいろいろ工夫することとか、何か掃除とか洗濯したりすることとか、今からどっか行くこととかっていうのはもうしなくていいよって話になるわけ。 で問題はじゃあどうやって尋ねたのってどうやって探求したんですかっていう話になるわけ。いいですか。だからこの尋ねた結果こういうことを発見したからだから、わわわわわってなって、でこれが今の曹洞宗の教えになってるわけなんですよ。ってことはこの尋ねた結果こうなってるよね、でこれが曹洞宗の教えですよね、じゃあやってくださいって言われて困るわけなんですよ。だっていきなりそれをあなたはすでに悟ってるよね、それが曹洞宗の教えですって言われたって、まあ、曹洞宗の中枠の中だったらいいだろうけども、曹洞宗以外の人にとってはそんなものいや私全然悟っていないしってなって終わりなわけなんですよ。だったらじゃあ話はもう簡単で、人間がもとも悟っているっていうことを尋ねちゃえばいいじゃないですか。探求しちゃえばいいじゃないですか。ね。だってそれは探求した果てに発見した出来事なんだから、そしたらその探求をあなたも私もやって、でああやっぱり人間悟ってるよねっていうことを発見すればいいだけの話じゃないですか。でそれをしないで人間とはもとも悟ってるよね、はいこれが曹洞宗の教えです終わり、反論を許さないってやってるから話がおかしくなっちゃったってだけなんですよ。私が言ってることおかしい？いや反論できないはずですよ。私はもうね。でそれで尋ねていって、そしたら簡単な話でしょ。まあこれ別に曹洞宗だけじゃなくて大乗仏教っていうのはみんな同じです。大乗仏教ってみんな同じで、がもとも悟っているっていうのをそれぞれ の教団宗派のによってニュアンスが違って、だからもともとあなたは阿弥陀様によって救われているんだよっていう表現をするだろうし、もともとその身そのままで悟っているんだよっていうね真言宗的なことも言うだろうし、それはまあそれでニュアンスとかあれがちょっと微妙に違うけれども、まあ言ってることはもう全て同じなんですよ。もう要するにあなたはすでに悟ってるとか救われてるとかね、そういうことですね。でだけどもそれを何かの教団の教えとして、そういうもんなんですって言われたらそれはちょっとやっぱ困るわけで、なんていうかな、それははっきりと本当に人間っていうのは悟ってるんだなっていうことを発見しなきゃいけない。でじゃあ仏教史っていうのはそんないい加減なもんなのかっていうこと、そんなわけないじゃないですか、ね、だから仏教史の中でも本当に大乗仏教っていうのは突如として出てきた全く違う考え方が ね。だからよくね私と一緒さんがアップデートする仏教って非常に有名な本で、まあ結構なんか わけ知らないけどなんか非常に影響力のある本なんですけども、2013年にね出版された。いや仏教がアップデートするんですかとかね、まあ、どうせそう言われるわけですよ。何言ってんですか、仏教って一回とんでもないアップデートが行われたでしょう。どういうアップデートですか。大乗仏教ってアップデートじゃないですか本当にね。突如として大乗仏教っていうとんでもないアップデートが行われた、ね、これはなんか MacOS のアップデートどころの話じゃないわけですよね。 MacOS がアップデートしたらあれがなんか壁紙が変わっちゃいますけどね、そんな程度のもんじゃないわけですよ。ガラッと変わった。なぜ変わったのっていうのは非常に簡単で、人間ではもとも悟ってるってことを発見したからなんですよ。だから大乗仏教の前までは人間とはもとも悟ってなくて、だから階段を登っていくことによって、ついに悟るっていうね、なっている、ね、っていうことをやっていた。だけどもそういう階段を登っていった果てに、あれちょっと待てよ、私は今まで誤解してて、もともと私はダメな人間で汚れてる人間で、でそれで こうやって階段登ってきたんだけども、で今はっきりするのは、私はもともと汚れていなかった、もともと悟っていたんだっていうことをそこで発見する。つまり私の汚れの程度が10で、それが掃除することによって9になって8になって7になってずっとなって、まあ、ついに0になったっていう話ではなくて、ではなくて、もともと汚れなんかなかったんだっていうことを階段を登っていった果てに発見したとしたらば、そこでとんでもないアップデート行われますよね。ね、だって今までは今はダメな人間で、ダメな人間だから階段を登っていくっていう前提で修行してたのか、そういう前提のもとでやった果てに、あ、もともと自分は悟っていたんだ、自分は汚れてはいなかったんだっていうことが分かってしまったら、でその後の、生き方っていうのは今までとは全く違う、修行の方向性も何もかも、ね、っていうことが大乗仏教というアップデートの本質としてある。でそのもともと悟っていたんだっていうことを、いろんな表現をしてきただけなんですよ。それをすでに、あ、だって南無阿弥陀仏だ、南無阿弥陀仏って一生懸命修行することによってお浄土行くって話じゃないでしょ。そんなこと浄土系の人一言も言ってないですよ。あの人たちが言ってるのは、南無阿弥陀仏ってすることによって自分はもともと阿弥陀様によって救われていたんだってことを発見するっていうね、だけで、南無阿弥陀仏っていう努力によってお浄土に行けたなんて言ってる人一人もいないです。そんなこと言ったらぶん殴られますよ、ね、だからやっぱりもともとお浄土にいるんだってことをが前大前提ですね。でもまあそれを知らないから、とんでもない我々は間違った生き方をしてしまう、ね、だからそこでとんでもない大転換が行われたっていうことなんですよ。ですかね。はい。でそういう前提のもとで、今座禅をするわけね。この皆さんに配ったあれでは、後ろが3行目ね、それ三千は上質よろしく恩時季節あり、諸縁を放射し万事を休息して善悪を思わず是非を感することなかれ、神式の運転を読め、念想観の測量をやめて差物を測ることなかれ、ね、だからもう私がなんか自力で頑張って瞑想するぞっていうようなことはまあ一切やめる、ね、なぜ、だってあなたはもともと悟っているんだっていう前提のもとだから、ね、だからもうこの座禅を始める前提が頑張って階段を登っていこうよねっていうものではない、もうもともと階段なんか存在しないんだよね、階段登る必要ないんだよね、だって我々はもともとこうなんだからってことは分かったら、じゃあもうあとは何やってもいいのかっていう話にはならなくて、もともと悟ってる人間が、じゃあ悟った人間として生きていこうよねっていう話になるわけなんですよ、当然、ね、でじゃあどうしたらいいのかっていうと、 それを表したのが座禅だということですね。だから座禅、瞑想する、座禅する意味が全く違ってきちゃっている、ね、いいですかね。はい、でそれで、その後ね、何を説明してるかっていうと、2番目の方ですね。世の常座所には厚く座物を敷き、上に布団を用いる。この座物というのは今の我々にとって座布団ですね。で上に布団というのはこの今我々は座布と呼んでるものですね。丸い今皆さんが乗っかってるですね、だから座布団を敷いてその上に座布を使うよねって言ってるわけね。言葉はちょっと違いますけども、それで結跏趺坐とか半跏趺坐の説明があってね、右足で左足をやってっていうね、でまあ一応ここではね、左足を上にするってはなってはいるけれども、実際のところね、これ何回も言うけども、特に摂心なんかね、座禅をずっと続ける場合は、今回は左足を上にしてたら次は右足を上にするっていうふうにしてください、そうすると体はバランス取れてきますので、ね、で緩く得体をかけて静々慣らしむべし、ね、だからまあ軽くきつく締めないってことですね。着るもんね、まあだからこれは13世紀のお坊さんの着るものだからちょっとみな今とは違いますけども、まあとにかく、体を縛らないようなってことですね。でその後が、ね、何て言ってるかというと、まあこれは手のこと言ってんだけども。昇進探査して左にそば立ち右に傾き前にくぐまれ後れに仰ぐことを得ざれ、だから左右前後ろに傾いちゃいけないよって言ってるのね。ですか。そして耳と肩と対し鼻と頬と対せし面、これがねちょっと分かりにくいかと思いますけど、 鼻とおへそですね、これが 一直線ということですね。だからちょっと横に傾いたら一直線ならないじゃないですか。それと耳と肩と、だから肩が右こっちだからで勝手に出ちゃったら、耳は一直線なのに肩が一直線ならないでしょ。で耳がと肩とが二つが平行になるように、つまりどちらかが前に出たりしない。右肩左肩がね。であるいは右肩左肩がどちらかが高くなったりしないってことですね。でそうやって、姿勢をちゃんとする、そして下上のアギトにかけて、アギトっていうのは上の前歯の根っこのことです、下の先を上の前歯の根っこにつけて、唇とか歯をしっかりと合いつけというのはお互いにしっかりと締めるってことですよ、目はすべからく常に開くべし、ね、まあ、座禅の場合は半眼で開きます、ね、ただ瞑想の場合だとちょっと閉じたりいろいろするので、で、微足かすかに通じ心相すでに整えて、ね、でもう鼻から息をして、でそれで体の姿勢は、がすでに整ったね。もうだからもう背中もまっすぐなってるわけですよ。でそれで換気一足し、これは深呼吸をして、で左右揚伸して、ゴツゴツとして座上して、この不思量手を思量せよ、ね、だから最後に、姿勢を整えたら、 深呼吸1回だけして、ちょっと左右にだけ、まあ、最後 の調整ですよね、して、でその後ゴツゴツとして、あの座禅の座禅をして、座禅の中に入っていきなさいっていう、そういう、ことです。だからなんていうかな、あのこの姿勢についてね、半角座とか手とか、あるいはこの、着るものをね緩くするとかで、あと 下の先を上の前歯の根っこにつけるとか、まあここまでいいじゃないですか。あとはあの換気失速して左右用心してってね、なってるわけですね。はい、ただね、あの今あの衣装さんにしてもそうだと思いますけど、もうちょっとね、あのいろいろやっています。でやっていない限りちょっとあの瞑想に座禅に入りにくいのでね。はい、はい、じゃあこれが一応ね、なんていうかな、あの止観座禅、俯瞰座禅儀にはこんなこと書いてあるのねっていうことを踏まえた上で、私らにとって一番大事なのは、まあ、深呼吸と左右用心はまあいいとして、それ以外のことは一切書いていない、だけどそこをもうちょっと補います、我々はね。はい、でそれでね、先週からの話だと、姿勢が大事だったよね、姿勢が大事で、この姿勢がダメになると猫背になっちゃうよね。で猫背が問題になるのは別に座禅者だけじゃなくて、一般の人もそうで、おじいちゃんおばあちゃんがね、特にまあ若い人でもそうなってる人もいますけども、でそういう人がどこ行くかというと、まあ、整体院に来て、整体の人たちに、まあ、あのこういう、ね、猫背でいろいろな、ね、肩とか首とかにいろんな症状が出ちゃってるのでどうしたらいいんですかっていうふうにあの、質問していくわけですよ、ね、でその整体の人も、まあ、そこでそのおじいちゃんおばあちゃんの様子をよく見るわけね。で何ていうかな、本当に、まあ、整体院でね、実際にお店構えてる人もいるし、あるいはね、まあ、うちの母が最後は、有料老人ホームに入っていたんで、でそういうところに出張でね来てくれる方たちもたくさんいるわけなんですよ。であるいは老人ホームだけじゃなくて自宅でですね、自宅で介護している現場ですね、そういう現場に、出張で来て、ね、針を打ったりマッサージしたりリハビリしたり、ね、いろいろして、でまあそういう人間が年を取っていくとどういうふうに体が変化してしまうのかっていうこともつぶさに見て、じゃあそれは仕方がないことなのでもないっていうことを生徒たちの人たちは、まあ、思うわけですよ。つまり、人間の体とほったらかしにしていくと一気にもう足腰が弱って、ダメになって、でも寝たきりになってしまう。でそうなるともう本当に、何をやってもそんな針をちょっと打ったぐらいではどうにもならないっていうね、なってしまう。だからその前に、そうなる前にですね、だから50代60代、遅くても60代 のうちに何とかできるはずだ、だから彼らの問題意識というのはもう完全にそうですね、もうどうしようもないものはどうしようもない、もうあとはちょっと痛みを取るぐらいのマッサージとかぐらいでやるしかない。だけどもその前に、そうなる前に、手を打てる、そしてその手を打つやり方をやることで実際に、本当にうまくいってる、ケースが多い、ね、なんで、そういうことを、今盛んに、YouTube なんかでね動画にして発信している人たち多いですよね、整体の人たちね、それはもう基本的に、なんとかなるんだよ、なんとかなるんだから皆さんもなんとかしましょうよっていうね、本当に やむにやまれぬ気持ちからだと思います。その、もう遅くなる前に、ね、はい、でそれで、それぞれ膝が痛いとかね、いろんなとこが痛いので、こうしたらいいよねっていうことで、それぞれ動画が上がっているんだけども、上半身に関してはね、なんていうかな、もうそんなバラバラな症状に応じてではなくて、一つの根本的な原因がある。でそれがどうも、姿勢の悪さである、猫背である、ね、のがあって、その猫背っていうところからあらゆる問題が生じてきているよね。でそれで、じゃあその猫背のためにはどうしたらいいのっていうことで、どうも、ね、2つの筋肉ですね、先週も言いましたけども、多裂筋と、僧帽筋っていうんですかね、僧の帽子、これ多分キリスト教の柔道士の人のなんか格好のあれなんのかなと思いますけどね、仏教の坊さんというかね、でその2つの訓練、2つの筋肉の訓練をすることで、だんだんと姿勢が良くなる、ね、でそれで最終的に姿勢を正しくするためには、胸を張るとかね、いいんじゃなくて、きちんとまず椅子とか何かにかけて足をしっかりやって、で骨盤を立てて、ね、でその上でこの頭のところで、上から紐で引っ張られているようなイメージ、を持ってくださいっていうことをね、整体師の人が言うわけなんですよ。でその説明の仕方をもう、外所の人が聞けば、あれこれ全く同じだってすぐ分かるわけね。最高度老子とか、そういう老子方が、座禅の時の注意点として、言ってるのがまさに同じことですね。天井から、紐で吊る下げられたようなとか、ね、あるいは先ほど言ったとも天井を仕上げるようなとか、あるいは竜がねそこで登っていくようなっていうようなイメージですね。だからどこにももう前にも後ろにも右にも左にも傾かないで、っていうことを言われていてですね。はい、でだけど問題はじゃあそれも全部分かった、けどもこの姿勢を保つっていうのは非常に難しいよね。今2つの筋肉を、鍛えればっていうのも話があったんですけども、それでねこの、特にこの下の多裂筋ですね、 タレスキンをどうやって鍛えるのっていうことで、この、胸に手を当てて、でそれで左右をひねるっていうねやり方を、まあ、ある整体師の人が示していたんですよ。であれと私は思って、これ私はまさにやってるじゃんってね、なって、でそこからねもう一つ、展開があって、で今週はねちょっとそこをね紹介しておきたいんですけども、でこれどういうことかっていうとね、今までのところ出てきたのは、日本の現代の整体院の人と、それから佐伯幸太郎氏のね、この この2つだったんですよ。で今度は今日はそこにもう一つね、中国のねタオイズムの気候っていうかな、ちょっと話が絡んできます。だけどまあ目的は同じです。どうやったら背中をまっすぐにするのかっていうことでね。で、私がねパオにいた時ですね、まあみんな苦労するわけですよ。瞑想がなかなかうまくいかなくて、でパオなんかの場合だと、瞑想っていうのはもう進んだらそのある印が現れるので、だからこの印が現れなかったら進んでないってことになってで進んでないことになると次のインストラクションが与えられないんですよ。だから結局同じインストラクションをずっとやることになっちゃって、同じインストラクションで、まあ普通はアナパナサティなんで吸ってることに気づく、入ってることに気づくっていうね、まあそんな複雑なもんじゃないから、もう別に新しいインストラクションなんてそんなないわけですよ。だからパオメソッドを始めた時に、はい、吸ってることに気づく、入ってることに気づきなさいっていうインストラクションを与えられて、本当だったらそれをやっていくうちにいろんな印が現れて、そしたら、あ、じゃあ次はこういうやりなさい、こうやりなさいっていうふうにして、どんどんどんどん話、インストラクション、メソッドが進んでいくんだけども、印が現れなかったら次のインストラクションを与えられなくて、この最初のインストラクションだけをやることになるわけなんですよ。これも結構きついですよ。だからパオにもう何年もいたんだけども、でその人はパオメソッドを知ってるかというと、大部分の人は実は知らないんですよ。だってインストラクション与えられていないんだから。与えられたのは吸ってることに気づく、吐いてることに気づくっていうインストラクションだけで、ね、なんで、印が現れないとインストラクションも与えられない。でそうすると全然メソッドが進まない。でそうすると何年もいても全くメソメソとやったことにはならないっていうことになってしまうわけなんですよ。外州だとね、まあ仕方ただしてるだけだから別に進む進まないもないから、そういうあれはないんですけどね、ちょっとテラバだとそういうことがあるわけで、でそれでみんなあらゆる工夫をするわけですよね、当然。でまあヨガをする人もいるし、気候的なこともする人もいるし、でそれでパオなんかだとね、中国系ですね、中華系ですね、だから要するに台湾、香港、マレーシア、シンガポールか、あと中国の本土の方からもね、来てる人がいて、でね、中国の人たちってのはもうお互いのあれがものすごく団結強いですからね、別に我々からすると台湾とマレーシアで違うんじゃないかと思うけど、まあ彼らからすると、まあ同じね、っていう感じがあるんでしょうね。まあちょっと私中国の内部は分かんないから、また中国は私は分かんないです。でその中で、ある、気候の方がね、非常に回っていたんですよ。回っていた。で 元の本は一冊か二冊どこな図書館かなんかだったのかな、あるいは誰か持ってたのか分かんないけど、でああいうとこはね日本だとね 本っていうのはそんなに高いもん、まあ高い例えば1000円とか2000円とかで手が出せない額じゃないじゃないですか。だけどやっぱミャンマーというのは非常にちょっと、まあ、悪いけど貧しい国で、本っていうのはちょっと非常に普通には買えないんですよ、高くて。でどうするかというと丸ごとコピーしちゃうんで、丸ごとコピーしてやって丸ごとコピーして、で製本までしちゃうんですよ。本当に本当にそうなの、そうなの、こういう本があるじゃないですかね。でこれをコピーして製本する、そういうコピー屋兼製本屋っていうのがあるわけで、非常に安くできるんですよ。どのくらいだったのかもう忘れちゃったけども、本当にもう数百円単位っていう感じでね、でそうすると、まあ、こういうのが例えば図書館に1冊か2冊あったとしたら、これをから作ったコピー本っていうのがバーって回るんですよ、本当に。そういうことなの、まあ、これはね多分日本の人は全然わかんない。まあ日本だとコピーだって本当に数枚とかなんかじゃないですか。っていうのはこれ この原本を手に入れようと思ったらいくらでも日本だとできるしね、それだけの経済的な余裕もあるから。だけど普通はないんですよ、買えないのよ本ね。そのためにいろんなことするわけ、本当たくましいわけね。でそれでまあこういう本があって、でそれのコピー本っていうのが流れるわけね、流れてで回ってくるんですよ。でそれで私も手に入れて、まあ読んで、で非常に参考になって、でその中の2つのものがですね、非常に参考になって、でこれをねちょっと今法案の中でもちょっと説明しますけども、一つがね、ソーラープレクサスエクササイズですね。でもう一つがタートルエクササイズっていうのがあって、あもちろん英語ですよ。気候っていうかタオイズムの、まあ、この人お医者さんなんでしょうかね。お医者さんのドクター・ステファン・チャンっていう人ですね、が書いてる、本は「コンプリート・システム・オブ・セルフ・ヒーリング」っていう本ですけども、があって、でそのうちのソーラープレクサスエクササイズっていうのがまさに日本の整体師の人が、猫背を治すためにタレツキンを鍛えるために、こうしたらいいよっていう言った、エクササイズそのものなんですよ。ちょっと微妙に違うところもあるんだけど、何なんだから私は整体師の人がそれをやった時に見えてちょっとびっくりして、で実はもう一般でもこの、立前ですね、の後に、まあ入れていました今までは。だけどまあなんていうかな、まあ一応やってたんだけど、正直言って私はそんなに力入れてやってなかったかんで、ちょっと悪かったと思うんですけども、でね、それで、そこで全部がつながっちゃって、つまり、まあ今姿勢が問題なわけね、で姿勢猫背が問題なわけね、でそのために多裂筋と僧帽筋という2つの筋肉が大切だよね、でその2つの筋肉をきちんと鍛えた上で、姿勢をちゃんとまっすぐな姿勢でいるように、でそこでもう整体師の人と佐々木小太が全く同じことを言ってるっていう、そこまで去年、先週言いました。でそれでその多裂筋の方のこの、左右をひねるっていうね、方がまさにこれが私がパオの時にお世話になった、気候の本の中のもう一番重要な ものとして扱われていた。だから私もまあちょっとずつちょっとはね、あの一本の中でも入れてはいたんだけど、まあそれほど重要視はしていなかったかなと思ったんですけども、まあここに来てね、あのあこれはやっぱりもう本気入れて皆さんに紹介しなきゃっていうことで、この本をのこのソーラープレクサスエクササイのところをね、あの日本語訳して、まあ、あのディープルで やってもらったんですけども、あのちょっと Google にドキュメントに上げてますね。あのだから、ポッドキャスト聞いてる人もね、あのすぐに読めるようになってますから、ぜひぜひ読んでくださいね。で要するにね、あのこれは単なるストレッチングではなくて、タオイズム的に言うと、この人間には2つの脳がある。で1つがまあこのまあ私らが言うこの頭蓋骨の中の脳ですね、ともう1つがこの、みぞおちのあたりにある、ね、でこれはねそんな突飛な考え方ではなくて、あの例えば感情ね、不安になったり心配したり怒ったり、それ別に脳でやってるわけじゃないじゃないですかね。不安になったらだからここは不安になりますよね。ね、だからなんていうかな、いやこれ全然突拍子もない考え方ではなくて、あの我々の実感にかなり近いですよ。で第一、私が青空のフォーカシングで、フォーカシングしてくれって言った時に、あの、ね、あの例えばいろんなことを我々のこっちの脳が考えてしまう、ね、明日いやこんなことになったらどうしようとかね、いろいろ考えてしまう。でその時に非常に強い不安とか、恐怖がいや心配が体の感覚として現れるよね。そのか体の感覚を見てくださいっていうことを、まあ、よく言う、まあまあ、私もよく胸とかみぞおちとか言いますけども、胸とかみぞおちにゾワゾワとした感覚とかね、ギュッとした感覚とか生じるじゃないですか。その感覚をにフォーカスをしてくださいね。そしてそれは体の感覚でもあるんだけども、同時に、心配とか不安とかっていうエモーションでもあるよ ね。だから体の感覚が同時にエモーションでもあるよね、そしてそのエモーションは今度は逆に、思考の方を刺激するよね。不安になることによってさらに思考が進んじゃうよね。だから思考が不安とかエモーションを生むけども、エモーションが逆に思考を刺激するよねっていう、まあ、そういう負のスパイラルがそこで始まっちゃうのは、これはもう皆さんが自分で確かめられますよね。大丈夫ですね。だからそういうふうに、体の感覚とエモーションがどうもこのみぞおちのあたりにあるっていうことは、一方のフォーカシングなんかでもちゃんと見てきたし、でこれはまあ皆さんの実感できる、範囲だと思います。いいですか。なんでで、ここで、まあ、ものすごいなんかいろんなあの理屈とかね、あの、あるみたいなんですけども、まあ、それを結構かなり詳しく書いています。ね、だから、あの、Google に上げといたんで、読みたい人は読んでください。結構長いですよ。長いんだけども、あの、結論としては非常に単純な、もう恐ろしくシンプルな結論になって、で、この、両手でですね、右手と左手、まあ左手の上に右手をあった方がいいと思いますけども、でそれをみぞおちの上ですね、あの胸ではなくてみぞおちの方がいいと思いますね、やって、ちょっ と息を吸いながらちょっとそれを、手でちょっと水を打ち上げるぐらいな気持ちでちょっとやって、でそれで息を吐きながら、上半身をひねっていく、左の方へですね、左の方へ、でそして、左の方を見るですね。でその時に、上半身は左へ行くんだけども、逆に下半身のとこね、骨盤ですね、骨盤はその逆ですね、右の方へ、力を入れて、だから左の方へ行こうとする上半身と右へ行こうとする骨盤との間でひねりが生じてくる、ね、それが大事です。このひねりが大事ですね。で、息を吸いながら正面に戻ってくるですね。で今度は逆に、息を吐きながら、右の方へ体を回転させていく、で右の方を見る、で当然、骨盤は逆に左へ行こうとして、で右へ行こうとするのと左へ行こうとするとの間でねじれが生じてる、ね、でそして、ゆっくりと息を吸いながら、正面に戻ってくる、たったこれだけです。もうこれだけと思うかもしれないけども、やってみてください。多分何か感じます。っていうのはこれ単なる筋肉の筋トレでも筋肉のストレッチングでもなくて、もっとなんかもっとね、根本的なところから、何かを働かせている、つまり、ここに、第二の脳があるとして、でそれをソーラープレクサスね、太陽神経網ってね、訳すみたいですけども、それそのものをうまく調整していくっていうかな、ここで一体何が行われているのかちょっと私もまだ分かんないんですけども、非常にね、なんか深い、単なる筋肉のレベルではなくて、もっと深いところでのいろんな歪みだとか、こわばりだとか、あるいはネガティブなものとか、そういうものを全部、癒していく力が これにはある。なんで、これをね、じゃあどうするかって言ったらば、座禅の時に入れたいんですよ。座禅の、最初と終わりですね。最初と終わり、ね、でその説明は今からしますけども、でもそれ以外に座禅とは関係なしに、日常の中で、ぜひぜひこれをやっていただきたい、立ってやってもいいし、座って椅子に座ってもいいし、で椅子に座るとね、下半身が動かないので、かえってねじりひねりが生じやすいかもしれないし、で立って やる場合は骨盤を逆の方向にやることを忘れないでください、ね、そこでひねりが生じてきますですか、ね、でこれ何回やってもいいかけど、4から20回とかね書いてあったかな、やってみてください、ね、その詳しい、ね、ニュアンスは私が今説明したので十分だと思いますけど、もっと言葉で確認したいんだったらは、Google のドキュメントをね、読んでください。URL 貼っておきますから。ね、はい、じゃあ、座禅の時どうやって入れるかね。座布に座って、ハンカフ座をね、するわけですね。それで、 両手を、膝の上に置いて、でまず左右養心ですね。不感座禅儀でさっき見たように、不感座禅儀だったら左右養心です。もう最後になってるんですよ。なんだけど私らはちょっと左右養心の意味をもうちょっと広げて、ちょっとストレッチング的な意味を込めてやりますので、最初に要するに、半下不座まで整ってからの話ですよ、ね、そこでゆっくりと左右養心をする、で骨盤のところから動くようにするですかね。はい、でそれで次に このソウルアップレキサスエクササイズね、一応みぞおちひねり運動って一応訳しておきますね。みぞおちひねり運動を3回でいいです。もう3回ゆっくりとやればもうそれで十分です。それで、体がかなりほぐれるはずですですかね。で次にですねやっていただきたいのが、タートルエクササイズっていう亀のエクササイズですね。でこれもまたやり方 と、バックグラウンドをね訳しておきましたんで、まあちょっとねこれもまた非常に中国らしいっていうのかね、なんていうか何年もある家族がなんか地震か何かでね洞窟の中に閉じ込められちゃって、でもう食料も尽きて、あもういよいよ終わりかなと思った時にそこに亀がいて、でその亀は全然動かないで、でも時々、天井から落ちてくる水を受け止めて飲むだけで、でその亀はまあだから首をちょこっと動かすわけですね。ちょこっと動かして、いるだけで、でもずっと生きている、ね、でそれでその閉じ込められた家族はじゃあみんなで亀の真似をしようってことでねその亀の真似をしてやって、で月日が流れて、洞窟に外からね人が入ってきて、でその一家を見つけて、じゃああなたたちはいつからここに閉じ込められていたのっていうこと で、でそれで計算するともう800年前だったっていうねまあこれはね中国のお話ですから、まあ要するにそれぐらいこの運動をするだけでエネルギーを生むんだっていうね、何も食べなくても生きていけるぐらいっていうね、まあだからそれも話として聞いてもらったらいいかなと思いますね。でそれでねでやり方なんですけれども、これはね手が大事で、親指を4つの指で覆います。4つの指 でこれは何のためか、ここからエネルギーが漏れないためにってね、だからまあ一応これはそうしてください。親指を4つの指で覆いますね。ですか。でそれで、もう単純2回の動作だけなんですよ。で、首っていうのはどれほど微妙な場所か、まあ今さ言うまでもないし、ね、首が痛いとか、ね、いろんな首のいろんなトラブルがありますよね。で、ね、カイロプラクティックなクッククククってね、なんかやっちゃいますけども、あれも非常にまあ上手い人がやればいいんでしょうけども、非常に危険ですよね。なんで、これは一切そういう危険性がゼロです。で、首が痛いって言っている人でもできる。他の動きはできなくてもこれだけはできるっていうね。でどういうことかというと、で、息を吸いながらですね、息を吸いながら、首をずっと下げていって、顎が胸につくように で、そうすると首の後ろがずっと伸びますよね。で、首の後ろをずっと伸ばして、で、頭のてっぺんがずっとさらに引っ張られるような、だから要するに亀が思いっきり頭を伸ばしているようなイメージですね。これを吸いながらですね。で、今度は逆に吐きながら、首をずっと後ろに持っていって、首の後ろが、つくように、まあつかないですけどね。で、それで肩を上げて上げて上げて、肩がまるで耳につくように、まあつかないですけども、やっていく、吐きながらですね。これは本当に亀が甲羅の中に頭を突き込めるようなイメージですね。で、また元に戻って吸いながら首を前へ、首の後ろがぐーっと伸びて、肩が落ちてますよ、肩が落ちてますよ。で、吐きながらまた肩を上げて、顎を上げて、顎を上げますよ、顎を上げて、首の後ろが横に、後ろに来て、また息を吸いながら顎が今度は胸について、肩が下がって頭が伸びて、はい、また吐きながら肩があって、これだけです。ただこれだけ、まあ要するに2つの動作だけですね。なんだけども、これでね、ほぼね、首周りのいろんな、首っていうことは首と肩と頭と、ね、肩甲骨とあたりから全部ほぐれていきます。本当に、背中も背骨も含めてですね、なんで、さっきのソーラープレクサスエクササイズを3回ですね、みぞおちひねり運動を3回やったと、この亀の運動を3回やるですか、もう一回繰り返すと、左右陽針のあとみぞおちひねりを3回、その後亀を3回やった後に、今度は上半身を45度下に向けていきますね。で、それからゆっくりと引き起こしてくる。引き起こしてくると、骨盤が立っているはずです。ね、で、この骨盤が立っている、腰が立っているのを、ずっと座禅の間キープする。でだけどこうやるともうこれ以上は入らないはずですね。これ以上グワーッと入れるとね、ガーッと入れると腰を痛めてしまいます。だけども今立っているのを崩さない、ぐにゃっとならないですかね。はい、これでほぼ、姿勢は完璧です。で、ここで呼吸ですね、呼吸を換気一息って俯瞰座禅にはありますけれども、換気、まあ、三息ですね、します。で、どういうことかというと、まずね、口笛を吹くように唇を尖らして、そして空気を完全に吐き切ります。で、普段ね、我々は、空気を吐き切る前にもう息を吸っちゃってるんですよ。完全に吐き切るってことはまずないです。なんだけど今は完全に吐き切る、途中で空気を吸わない、もう出ないっていうところまで、で、これはもう予想外に 皆さんが思っている以上に出ます、吐けるはずです。だから皆さん吐ききる前にもう吸っちゃってるからね、普段はね。だけど吐こうと思ったらいくらでも吐けるはずです、かなり長く。でそれでももうこれ以上出ないよねってなった時に、吸い込んでいく、息を吸い込んでいく。だから口から吐いて鼻から吸う、ね、これをやってください。でこの後にこれでもうまだ不完全座席に戻って、下の先を上のアギトに書く、ね、前歯の上の前歯の根っこですねに 下の先をやって、でそうするともう口の中にはスペースが残らないから、閉じて唇を閉じて歯と唇を完全にお互いに閉じる。これをやっとかないと、あの椿が出たりいろいろします、ね、椿出てそれを飲み込んだりとかね、結構うるさいんですよね。時々いるんですけどね。だから口の中ではもう遊ばないってことですね。はい、じゃあこれまでこうやって唇までできました。じゃあそうして初めてあの最終的な姿勢のチェックに入る。その時さっき道元禅師が言われてた鼻とおへそが一直線かどうか、でそれと右肩と左肩を結ぶ線と右耳と左耳が結ぶ線が平行になってるか、つまり 首そのものがどっか変に曲がってないか、あるいは右肩とか左肩だけが先に出ていないかっていうことですね。そこを気をつけてください。そして、最終のね、最終のあのあれは、今もうほぼ 99% 完璧ですよ。だけどあと 1% ね、肛門と性器との間、男性器だろうか女性器だろうかね、に縁っていう場所があります。合う影ですね、影が合う場所、縁因ですね。でそこが多分皆さんの、下半身を座布が支えているポイントだと思います。わかりますかね。そしてそこをちょっとでも動かすと上半身はかなり動くはずです。つまりそこをミリ単位で動かすと上半身は1センチ単位で動く。だからそこで前後ろ右左に傾いていないかをチェックしてください、ミリ単位で。で最終的に何を目指すかっていうと、あの自然にあの重力に従っている。まあ、ここら辺ね、一生さんが得意中の得意のところだけども、あの事前に重力に従っているから、皆さんは 筋肉を使って支える必要がないわけですよ。筋肉は使わないですよ。使うとその筋肉ね、背中だろうがどこだろうがもう耐え難い痛みが襲ってきます。だから何度も言うけども、上半身っていうのは痛みがあってはいけないんですよ。下半身はしょうがないです。足が多少痛くなるのはしょうがない。だけど上半身、背中も腰も肩も首も肩甲骨周りも頭も完全に緩んでいます。リラックスしている。どこにもこわばりや痛みがない。あってはいけない。 でそれがある人はこの今やったね、みぞおちひねりと首の亀さんをやることで、それが根本的に解決していきます。でそれをやって、鐘を鳴らして瞑想が始まっていきますね。なんだけども、もう一つ非常に重要な点ですね。瞑想の終わりなんですよ。瞑想の終わりで、瞑想終わったらもういいじゃないかってね、いや良くないんですよ。なぜかって言っても1時間に、ね、ぐらいずっとじっとしてたわけだから、あのこのじっとしてたことをきちんとほぐさないとちょっとまずいわけね。だからあの鐘が鳴ったら、まずはね深呼吸を3回ぐらいしましょう、ね、でその後普通に左右揺心ですね、右から左へ、左から右へ揺らして、それから同じです、みぞおちひねりを3回やりましょう、ね、そして亀さんを3回で、そうすると1時間ぐらい座禅していて、こわばっていた上半身が全部ほぐれます。ですかね。で、その後なんですけども、あの今皆さんはね1時間以上ずっと足を曲げていたわけですよ。膝を曲げていた。ね、でこのままちょっとまずいわけね。なんで、足を伸ばします。だけどもあの。で仏像とか仏画の前で座ってる人は、仏像に向かって足は向けないでくださいね。横に向けてくださいね。でそれで、まずね、息を吸いながら、ごめんなさい、つま先ですね、つま先をうわっと向こうへ倒してください。かなりきついはずですよ。でその後、つま先をこちら側に戻しながら、今度はかかとをですね、息を吐きながら押し出していく。でその押し出す時に、かかともそうなんだけども、特に膝の裏ですね、膝の裏ずっと今まで曲げていた、1時間以上曲げていたところがぐーっと伸びるように押し出してください。ですか。10秒数えましょう、ね、10秒数えると、そうするともう不思議なぐらいにあの緊張が取れてるはずです。もうあまりもう1時間座った影響はない、ね、でまあ、 あの適当に膝小僧の周りを軽くマッサージして、もうそれでさっと次の行動へ行けるはずです、ね、あのそんな時間もかからないから、 1,2 分もぐらいしかかかんないから、あのそれをぜひぜひ、ね、あのやってください。いいですかね。はい、今日はね、あの瞑想の、昨日ぐらいか、先週ぐらいからね、あの姿勢とあのそれにどうすべきかってことを話して、で今日は2つの運動を、座禅の始めと終わりに入れるっていうことをで非常に詳しく、説明しました、ね、はい、こんなもんでよろしいでしょうかね。はい、じゃあここまでにします。そしたらね、今から鐘を3つ鳴らしますので、あの、おつがんもんってねを一緒に読みましょう。 悪は我と一切衆生と根性より表情を尽くして称望を聞くことあらん聞くことあらん時称望を偽弱せじべからずまさに称望に合わん時世法を捨てて仏法を従事せんついに大地の有情とともにすることを縁衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願成仏道無常誓願成就衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願断